NHK カルチャーアワーです。文学参謀芥川龍之介第10回、今日のテーマは華やかな出発。お話は文教大学教授の関口康義さんです。なおこれは東京青山の NHK 文化センターで録音したものです。
皆さんこんにちは。文学探訪芥川龍之介の第10回です。今日は同人雑誌の新視聴から文学的出発をする芥川についてお話しします。1916年、大正5年2月15日、白地の表紙に右から左へ黒で新視聴と横書きした A5 版79ページの偏偏たる同人雑誌が創刊されました。第4次新視聴の出発です。前回触れましたように、同人は漱石参謀常連の芥川龍之介、久米正雄、松岡譲に、彼らの仲間で大の漱石ファンの成瀬誠一、それに成瀬の強い推薦で遠く京都帝国大学に席を置く菊池寛を加えた5人でした。菊池は一高卒業寸前に友人の佐野文雄の盗癖の罪を負う形で退学。同乗した成瀬が父に懇願して、その学費と生活費を保証してもらい、菊池は京都大学の英文専科に入学。後試験を受けて本科に移っていたのです。松岡は前回申しましたように、一高を1年休学していましたので、卒業は1年先でした。創刊号には成瀬誠一の小説骨ざらし、芥川龍之介の小説花、草田森太郎の戯曲ボートの子、久米正雄の小説父の死、松岡譲の戯曲罪の彼方へがこの順序で載りました。創刊号に載せる作品は全て同人間の読み合わせを経て掲載されたものなのです。菊池寛は草田森太郎のペンネームで、比較的早めに坂田藤十郎の恋という戯曲を提出したのです。けれどもそれは読み合わせの段階で全員から否定され、変装されることになるわけであります。菊池が気を取り直して改めて書いたのがボートの子でした。芥川のあの頃の自分のことに、そのいきさつが多少脚色されて記されています。それによりますと、菊池が送ってきた当初の戯曲は、テーマが面白いのにもかかわらず、むやみに悠然ちりめんのようなセリフが多くって、どうも長井花風氏や谷崎潤一郎氏の蒼白をなめているような感があった。だから自分は原価に悪作だとけなしつけた。成瀬も読んでみて、やはり同感はできないと言った。久米も我々の批評を聞いて、僕も感服できないんだ。一体に少し高等学校上長がありすぎるよ、と同意を表した。それから久米が我々一同を代表して菊池のところへ、その意味の批評を手紙で書いてやることにした、というのです。松岡譲は、後年新視聴回想記という文章で、あの時の忠告は確かに友達としてこの上ない前言であったと思う、とその処理を肯定しています。菊池自身も後に反自叙伝で、はじめ新視聴に送ったものはわずか15枚ぐらいの戯曲で、ただでさえ公害式な僕の戯曲が さらに簡単を極めたものであったから、芥川役目がダメだと言ったのは当然であると書き、仲間の処理を認めています。菊池は後年この郊外式の戯曲を小説藤十郎の恋に書き直し、大阪毎日新聞の夕刊に連載します。今度は評判を得て劇化もされました。さて、創刊号に載った芥川の小説花は400字詰め原稿用紙にして約16枚、今昔物語集や宇治周囲物語に見られる花長の僧侶が長い花を気に病んで短くしたいと願い、奇妙な治療まで受け念願を達成します。が周りの相続の霊障のやまないのを知って、生地花の短くなったのを恨めしく思います。ある朝花が再び長くなっているのに気づいた彼は、晴れ晴れとした気持ちを抱いたというのがそのあらすじと言えます。十分構想を練り表現にも気を配った作品であることは、山梨県立文学館に収蔵されている花の草稿断片、これを見ても言えます。これは写真版でも確認できます。冒頭の全地内部の特大の花を説明するのに、当初赤ナスと書き、次にカラスウリと訂正し、最終的に蝶爪へと変更しています。入念な推敲ですね。花は前年秋の高揚した精神の中から生まれた作品でした。創作のエネルギーは若き芥川龍之介の全身に満ちていたのかのようです。花は主人公全知内部の主体回復の物語であり、他人の目を絶えず気にする小心な愛すべき五重男を開き直らせ、精一杯現実の中で生き抜く方向を与えているのです。私はこれを他人の目からの解放という言葉で説明したことがあります。創刊号の芥川を除く4人の作品も一別しておきましょう。それぞれ力のこもった作品です。成瀬誠一の骨ざらしは東京から山小屋に来て、山小屋の主の老人から前年の冬遭難した漁師の死体が引き上げられず骨ざらしになっているという話を聞きます。谷の上からは犬と一緒に死んでいる死骸は見えるのですが、谷が深く近寄れないのです。青年は自分がその骨を取り上げ彼の妻に見せ大地に埋めてやろうと決心し、翌朝喜びに燃えて骨ざらしの谷に向かうというのです。ナイーブな理想主義者の一面がよく現れ、白樺派の武者小路実篤や長与義郎の初期の作品にも通じるものがあります。菊池寛のボートの子は一幕ものの戯曲で、植民地化の非征服民族の悲劇を扱っています。ヒューマニズムの精神が基調となった作品と言えそうです。アイルランドの女流劇作家グレゴリーの一幕もの牢獄の門の本案とのことですが、ラストシーンの鮮明さや明確なテーマはいかにも菊池らしいものです。久米正雄の父の死は自身の幼年期体験、つまり小学校の校長先生だった父が学校の火事により護身衛を焼いた責任を取って 死ぬという事件に負った作品です。御神絵というのは天皇陛下の写真ですね。天皇生家での悲劇という重い課題がここにありますけれども、当時の久米にはそれを突き詰めて考えることはできませんでした。芥川が早くから謀反の精神の文学化に向かったのとは対照的ですね。松岡譲の戯曲「罪の彼方に」は仏説大窟魔経に題材を仰ぎ、人間の罪の問題を扱っています。大窟魔というバラモン教の青年信徒が先生の夫人から誘惑を受けますが断固拒否します。夫人は一計を巡らし、夫に大窟魔に恥ずかしめられたと訴えます。嫉妬に狂った先生は大窟魔に巷に出て100人の指を切って首飾りを作れと命じます。大窟魔は命令通りにことを行い、最後の一つを母を殺して得ようとします。そして彼方から走り寄る老婆を蹴倒しますが、その後から来る釈迦には剣を向けられず、ついには釈伏されて救いの道に入るのです。ただわしを信じ、私にすがればいいという釈迦の教えに大窟魔が生まれ変わるというのが主眼の戯曲です。仏教説話によっていながら、キリスト教的救いの世界が展開しているのですね。こうした人間の罪の問題への関心は、松岡譲の修正のテーマの一つとなっていくのです。とにかく、創刊号には同人5人が顔を揃え、しかもいずれも力のこもったものだったのが目を引きます。創刊号は、第一の読者と見立てた漱石にも郵送されました。漱石は雑誌が届くやすぐに掲載されている小説3編に目を通し、芥川に慈愛あふれる便りを出すのでした。それは次のような書き出しで始まる手紙でした。これからお読みする漱石の手紙は現在漱石全集で読むことができます。背景、新市長のあなたのものと久米君のものと成瀬君のものを読んでみました。あなたのものは大変面白いと思います。落ち着きがあってふざけていなくって、自然そのままのおかしみがおっとり出ているところに上品な趣があります。それから材料が非常に新しいのが目につきます。文章が要領を得てよく整っています。敬服しました。ああいうものをこれから2、30並べてご覧なさい。文壇で類のない作家になれます。しかし、花だけではおそらく多数の人の目に触れないでしょう。触れてもみんなが黙化するでしょう。そんなことに頓着しないでずんずんお進みなさい。群衆は眼中に置かない方が身体の薬です。ここまで読んで若き芥川龍之介がいかに感激したかは想像できますね。無名の一大学生に文壇の大都夏目漱石がお褒めの言葉をかけているのです。愛情のこもった激励と助言指導の手紙でした。大変面白いと思います。上品な趣があります。材料が非常に新しいのが目につきます。文章が要領を得てよく整っています。敬服しました。文壇で類のない作家になれます。まさに 最大級の賛辞の羅列ですね。それは芥川も他の同人誰もが予想もしないことだったのです。小説花が漱石の目に材料が非常に新しいと映ったのは、当時の文壇の主流であった自然主義文学が意識されていたからなのです。身辺での出来事に取材を限定した自然主義派の小説に対し、今昔物語集や宇治周囲物語など古典に取材したこの小説には新しさがありました。近代人の心理、いや自らの実生活上の切実な問題を扱うのに材料素材を中世説話に求めるという方法は芥川ならではのものでした。それゆえ彼はこの作品について単なる歴史小説の仲間入りをさせられてはたまらないとのコメントを創刊号の編集後に書きつけ、自身の開拓した領域への自信のほどを示しているのです。現実の切実な思いは古典に意思を借りることでより客観化されテクストの中に昇華したのです。漱石は花を大変面白いと言い、落ち着きがあってふざけていなくって自然そのままのおかしみがおっとり出ているところに上品な趣がありますと言いました。この批評は実に的確です。それは芥川没後これまでの花批評がとかく憂鬱とか定感とか悲哀の強調に歩調を合わせ独特としているのとは大差があります。漱石の批評は作者の後半生の性のドラマを意識した結果論的批評としての花批評を打ちます。そこには芥川後半生の実生活上の事件、自死して果てた作家という情報を知らない者の強み否、曇りない批評眼から対象を捉えた強さがあります。漱石は花の随所に織り込まれたユーモアを高く評価しました。その上で上品な趣という言葉で作品の中身を捉えています。虚構を最大限に生かして創作する芥川の技法を一作で的確に評した漱石の批評眼の鋭さは、芥川受容詞の上で再評価されてよいものがあるのです。花を激賞した漱石の便りは1916年大正5年2月19日付であり、芥川の24回目の誕生日を迎える寸前のことでした。数えで言うなら25歳の年です。大学卒業を間近にし、彼は華やかな出発を漱石の手紙によって保証されたと言ってよいのです。3月2日の読売新聞新刊紹介欄は新市長の創刊を告げ、夏目漱石氏が激賞世市長芥川龍之介作小説花は財を平安庁に取りし者本郷の薄美なるべくと報じています。漱石が褒めたことが起源となって、やがて芥川は漱石門下で文壇の有力雑誌新市長の編集顧問であった鈴木三重吉の推薦を得て、新小説の9月号に小説を書くよう依頼されます。続いて当時新進作家の登竜門とされた中央公論からも執筆依頼を受けることとなります。中央公論には名編集長滝田著印がいて、その頃木曜会に出入りしていました。芥川の評判はたちまち彼の耳に入り、中央公論10月号への 作品掲載という芥川にとっての晴れの舞台が訪れるのでした。第四次新市長、五人の同人中、彼はここにトップランナーとしての栄誉を担ったのです。前途には希望と限りない可能性がありました。1916年大正5年7月10日、芥川龍之介は東京帝国大学文化大学イギリス文学専修を卒業します。官報によりますと、成績は同専修の卒業生20名中2番、1番は豊田稔でした。後年の九州大学教授。第二次世界大戦後は青山学院院長も務めた方です。月刊同人誌新市長を創刊し、原稿に追われる生活の中でも芥川は論文に取り掛かっていたのです。ウィリアム・モリスで論文を書こうという計画は前年の秋頃から彼の胸にありました。構想もそれなりに立てられていました。ウィリアム・モリスはイギリスの詩人、小説家、工芸美術家であり、さらに社会主義者としても知られています。そうしたさまざまな面を持つ一人の人間を、芥川は当初 As Man and Artist として総合的、トータルに捉えようとしたのです。その意図たるや立派なものですね。ところが年を越しても、ロマン・ロランのトルストイの翻訳、新市長の原稿と追いまくられ、提出期日を前に孫ついてしまいます。当時は4月末日が締め切りでした。そこで創作は一時脇に置いて、彼は論文の完成に力を尽くします。彼の卒業論文の最終題目は、英語青年第35巻第6号1916年6月15日刊行の帝大英文科卒業論文題目によると、ヤング・モリスです。これまでの芥川の年譜には、その卒業論文の題名をウィリアム・モリス研究と記しているのがほとんどですが、それは間違いです。正しくはヤング・モリスです。卒業式を終えた芥川は、進路が決まらないまま大学院に席を置き、創作に打ち込む日々が続きます。この年の夏、8月17日から9月2日まで、芥川は久米正男と千葉県長生郡一宮町に行き、海岸近くの一宮館に滞在しました。上総一宮は千葉県の東南部、九十九里の南端に位置する町で、明治以後、非官、非所の別荘地になり、海水浴場でも知られていました。芥川は2年前にも一度来たことがあり、二度目の一宮滞在でした。波の荒い8月末の外房の雄大な眺めは、芥川の気に入った風景だったのです。大学を終えた自由な身で本を読み、原稿を書き、海で泳ぐ生活は彼の精神を解放させました。洋家の人々との東京での生活と違い、新鮮なものがそこにはあったのです。後年の海のほとりは、この時の体験をもといにしてなったものです。旅は人を恋する感情を高めます。2年前彼は同じ一宮の地から、失恋に終わった吉田弥生へ手紙を出していました。今弥生に代わって彼の頭を占拠する女性は、後に妻となる塚本文でした。彼は文に優しい、いたわりに満ちた求婚の便りを出します。 僕はふみちゃんが好きです。それだけでよければ来てください。との便りは人の心を打ちます。塚本ふみという新しい愛の対象を得て、芥川の心は平和でした。一宮滞在中の芥川と久米は、詩夏目漱石に近況報告の手紙を書いています。それに対して漱石は、勉強しますか、何か書きますか、あなた方は新時代の作家になるつもりでしょう、僕もそのつもりであなた方の将来を見ています、どうぞ偉くなってください、しかしむやみに焦ってはいけません、ただ牛のようにずずしく進んでいくのが大事です、と書いています。芥川と久米を新時代の作家となる条件を備えたホープとみなし、牛のようにずずしく進め、と説いているのです。牛になれという勧めは次の手紙でも繰り返されます。そこでは、牛になることはどうしても必要です、我々はとかく馬になりたがるが牛にはなかなかなりきれないです、と言い、焦ってはいけません、頭を悪くしてはいけません、根気づくでおいでなさい、世の中は根気の前に頭を下げることを知っていますが、火花の前には一瞬の記憶しか与えてくれません、うんうん死ぬまで押すのです、と続きます。実に印象深く、しかも真理を把握した言葉ですね。そして最後に、牛は超然として押していくのです。何を押すかと聞くなら申します、人間を押すのです、分子を押すのではありません、と続きます。若い二人には適切な忠告です。とかく馬になりがちの二人への勧告として、これ以上のものはないでしょう。世の中は根気の前に頭を下げることを知っていますが、火花の前には一瞬の記憶しか与えてくれません、とは永遠の真実ですね。漱石の一宮滞在中の芥川への書簡での創作指導は9月2日付のものに極まります。この便りは全文が芋がゆの批評感想と指導となっています。ケイ、ただいま芋がゆを読みました。君が心配していることを知っているゆえ、ちょっと感想を書いてあげます、に始まるこの手紙は、期待する弟子への愛情に満ちたものでした。ここには教育者漱石を思わせるものがあります。小説の書き方を技巧面に焦点を当てて、懇切丁寧に説いているのです。では今日はここまでにします。
文学探訪芥川龍之介第10回華やかな出発。お話は文教大学教授の関口康義さんでした。次回は出る杭は打たれると題してお話しいただく予定です。 NHK カルチャーアワーを終わります。